こんにちは、滝です。このラジオではヨガ哲学の話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など、人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせをしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックしてみてください。今日は少し雑談を交えつつですね、支え合いの視点で見る大切さとか、あとはまあ委ねることですね。いつも、繰り返し伝えてますけど、委ねることの大切さなんかをテーマにお話をしていきたいと思います。ちょっと今足のねリハビリをしながらラジオを撮っているので、意識があっちにいたりこっちにいたりしそうなんですけれども、まず支え合いの精神で考える癖をつけようという話なんですけど、最近よくニュースで取り上げている高額療養費制度の値上げについて、価格の見直し、価格というか、その限度額ですかね、世帯収入によって変わるんですけれど、その金額の見直しをするということが、結構話題になっています。で、まあその所得に応じて金額は変わりますけど、結構ね、やっぱその所得が高い人の違いを見ると、なかなか大きい金額だなって、感じますね。なんか数千円とかの単位じゃなくて数万円の単位で変わってるので、なんか長期的にこう医療を受けて治療が必要な人は、確かにこのね、料金の見直しを原因で、見直しが原因でちょっと治療を断念するとか、検討するっていう人も出てきちゃうのかなっていうふうに感じました。で、私あんまりこういうなんか制度とか詳しい方ではないんですけど、まあ、自分が足の骨を折って1月に初めてこの高額療養費制度っていうのを使ったんですよね。で、入院する前は、こんなになんか手術して入院していくら入院費用かかるんだろうってドキドキしてたんですよ。あんまりっていうか長期入院したことなかったのでね、その大きい怪我の手術とかもしたことなかったので、なんか大体このぐらいみたいなのが全然わからなくて、保険が適用になるとしてもですよ、なんか数十万円とかの請求が来たらどうしよう、この後出産とかもあるのにと思ってたんですけど、入院の申し込み手続きをするときに説明があって、高額療養費制度っていうのがあって、この紙に申し込みを書いてもらえれば、その世帯収入に応じた限度額を調べて、それで計算することができますよっていう説明があったので、あ、じゃあまあ大体このぐらいかなみたいな目安がね、表であったので、あんまりその入院中もお金のことの不安がなく過ごせたんですよね。で、実際退院するときにもやっぱりその高額療養費制度の限度を超えての請求はないので、まあ、食費とかはね別で追加になるんですけど、すごいありがたい制度だなっていうふうに感じました。まあそれもいろいろね、こう仕組みがあって、入院は入院、通院は通院、それぞれで計算されるから合算にはならないとか、あとはまあ月ごとに変わるとかね、こう月末、私ちょうど1月30日で退院したんですけど、それもその高額療養費制度っていうところも一つ理由にあって、2月以降入院するってなるとまた新しく計算し直しになるから、なんか自分が入ってる保険とかとの兼ね合いもあって、なんかまあ、中途半端に2月入院するよりは、退院できるなら退院した方がいいかな、みたいに、考えたりもしたんですけど、そういうなんかいろいろこう、決まりがあるんですよね。で、まあそこを全体的に料金を見直していくっていうところが今話題に、大きな話題になっているんですけど、なんか個人的な意見としては、自分自身もね、その高額療養費制度を利用してすごい助かったし、不安がなかったし、素晴らしい制度だなって感じて、実際にその助かってる人ってすごく多いんだろうなっていうのが、 まあ容易に想像できるわけですよね。で考えると、なんかもうちょっと他に先に見直すべきところってもっとあるんじゃないかなっていうふうに、まあ、感じているのが個人的な意見ですね。なんか見直すところを見直し尽くした上で、それでもやっぱりどうしようもないからっていうので、高額療養費制度を値上げするっていうんだったら、まあしょうがないんだと思うんですけど、なんか素人目に見ても無駄なその医療に使ってるお金って多いんじゃないかなって思って、で例えばそのまあいいことではあるんですけど、ちょっと過保護なところがあるよなって思うんですよね。例えば私その足骨折してて、こんなにしょっちゅうレントゲン取らなくてよくないって思うぐらい、レントゲンまた取ってきてくださいって言われるし、で今あの退院してからリハビリに通ってるんですけど、で病院通ってる、あ、入院してた大きい病院から紹介状をもらって、その大きい病院で取ったレントゲンの映像とかね、 CT で撮った、もっと詳しい、こういう風に折れましたよみたいな映像とかも紹介状と合わせてこう共有されてるはずなのに、通い始めたリハビリの方の整形外科でもちょっともう一回レントゲン撮りましょうみたいな感じで撮らなきゃいけなくて、なんか正直妊娠してるからそんなしょっちゅうレントゲン撮りたくないんだけどなって思いながら、まあね、なんか拒否するわけにもいかないので撮ってるんですけど、そういうのがあったりとか、あとなんか私結構痛みに鈍感なタイプみたいで、そんなにね、手術する前した後で今現在も痛くないんですよね、怪我した部分が。なのでそんなに痛み止めを常用してなくて、むしろ本当に術後一応なんかこう炎症を抑える働きもあるから、まあ一回出された分は飲んでくださいねって言われたから飲んだっていうぐらいで、の余ってるんですよね、その後に次に処方された分からは。で痛み止め痛くないから必要ないですねって言ったけど、退院するときにまあ念のためプラスで5日分出しときますねって言われて出されたんで、なんか10日分くらい飲む予定のない痛み止めが溜まってるんですよね。で今までも結構病院にかかった時にこれ飲む必要あんのかなみたいな薬が処方されたりすることも結構あったりしたし、で今子供が医療費無料になってね、それもすごい助かるんですけど、なんかどうせお金かからないんだからみたいな感じのニュアンスで、保育園からちょっと熱が出た時に、まあ一応行けるなら病院行った方が安心ですねみたいな、まあ集団でね生活する場だから行けるなら病院行ってねみたいな感じのことを言われるんですよね。子供が 37.5 度以上熱が出てお迎えに行った時とかに。でもまあ大体なんかその子供がいる人ってわかると思うんですけど、すごい子供って元気なんですよね。子供なんか熱が38度あっても普通に走り回ってたりするし、一晩寝たら熱下がってる、なんなら保育園から帰ってきたら熱ないじゃんみたいなこともザラにあるわけで、でそういう時にまあそんなに頻繁に我が家は病院に行く方ではないとは思うんですけど、まあ、時と場合に応じて行っといた方がいいかなみたいな時とかは連れてくんですけど、やっぱそういう時になんかこう解熱剤が出されて、シロップの解熱剤出されて、結局なんか一回飲んだか飲まないかでほぼ残ってて、すごい本人元気だしいっかみたいなこともあるんですよね。であとはなんかまあこれは半分なんかブラックジョークなんでしょうけど、遺品を整理したらその亡くなった人の 遺品がお金よりも湿布の方が多かったとかね、そういう話も聞いたことありますけど、なんかその湿布も結局整形外科に行って腰が痛い膝が痛いとか言うと保険適用で、ね、処方してもらえるので、その湿布もらいたいがために行くみたいな人もいたりとか、なんかそういう本当に必要なのかなみたいな、必要ないところに、過度にいろいろとお金というかそういう保険を適用してるところが大きいんじゃないかなっていうふうに、まあ個人的には感じていて、で、そう、ここからが今日のね、一番伝えたいところなんですけど、保険ってそもそも支え合いの精神で成り立ってるものなんですよね。まあ国民健康保険もそうですけど、みんながこう個人的に入ってる生命保険とかも、その入ってる人たちの中で万が一何かがあった時に、支え合おうねって、一人にその負担がバーって来ないように、そのためのまあそれに備えるためっていうのが保険なわけですよね。だからなんか薬局で風邪薬買うよりも子供は病院行ったらタダだし行っとこうとか、湿布ドラッグストアで買うと高いから整形外科行っとこうとかっていう気持ちで、安易な気持ちでね、なんかもう絶対病院でお医者さんに見てもらわなきゃいけないとかっていう症状でもないのに言ってると、結局そういうのがこうチリツモで圧迫して、財政を圧迫して、じゃあ高額療養費制度を見直しましょうみたいな話にね、なぜかなっちゃうわけですよね。まあそれなんでそっちを見直すのかっていう謎もありますけど、手っ取り早いんですかね、そっちを見直した方が金額的に。わからない、そこはわからないですけど、まあ、とにかく一人一人が保険って、そういう支え合いの精神のもと成り立っていて、その恩恵をみんな一人一人が、受けられるものなんだっていう意識をですね、改めて持って、本当に今お医者さんに見てもらう必要あるのかなって、なんか家でちょっと寝てたら治るんじゃないかなって、そういう一歩ね、とどまってちょっと考えてみる。もちろん必要な時に必要な医療を受けるっていうのは、まあ、日本でね、こうやって生活して保険料払ってるんだから当たり前に、そういう権利はあるんだけど、だけど、まあ、そういう一方でね、そういう財政を負担してる理由っていうのは、結局そういう支え合いなんだっていう意識が欠けてる人たちの行動がチリツモで、つむりに積もった結果なんじゃないかなっていう風に、まあ考えるので、感じたので、ちょっと今日はちょっと支え合いの精神というテーマで、話をしてみました。あとはですね、後半はなんかこう委ねることっていう話をしたかったんですけど、これもまあ私繰り返し、ラジオでも話をしてるんですけど、ヨガ哲学にはまあ最終的には委ねるっていうことが大切だから、それも練習、日々の生活でね、練習していくっていうことが大事だよねっていう話をしていて、で、なんか私退院してからなんか気持ちがこうヨガの勉強モードから外れて、何ですかね、なんか自分の趣味を楽しむモードに結構時間を使ってたんですよね。でもそんな時にやっぱ頭の片隅に、最近ちょっとヨガの本読んだり勉強するのが後回しになってるなーみたいな、やらなきゃかなーみたいな気持ちもありつつも、でもなんかやりたいっていう気持ちにならなかったから、まあ今自分がやりたいって心から感じるところに時間を使っていこうと思っていたんですよ。なのでなんか退院はしたけど、そんなにこう頻繁にラジオも先週とかは更新していなかったんですけれど、なんかまたねスイッチが切り替わって、最近はこうラジオを撮りたいなとか、ヨガの途中まで読んでた本もう一回読み始めようかなって思ったり、そういう気持ちにですね意識が切り替わっております。で、これもまあ委ねた結果かなっていうところですね。なんか委ねることなくやらなきゃやらなきゃって必死になってたら、 なんか昔の自分と変わらずに自分で自分に謎のプレッシャーをかけて、それがストレスになって余計やりたくないっていう、まあなんか負のループにハマってたかもしれないんですけど、まあ今はなんかどうしたってやろうっていう気持ちになれないから、一旦寝かせといて、やりたいことの一つではあるヨガの勉強とかね、そのヨガ哲学を学んでいくことが生きやすさにつながるよっていうことをみんなにシェアしていきたいっていう気持ちはもちろんあるんだけど、それより今の自分はもっとやりたいことが別にあるなって、いうので、まあしばらく委ねながらプカプカと流れに乗っていたら、またちょっと最近流れが変わってきたなっていうふうに、感じます。なのでなんかこう自分がね、頭で考えているこれをやらなきゃっていう状況と、目の前の現実、あとは自分の感覚ですよね、これをやりたいって思う感覚がなんかちょっとずれてたとしても焦らなくて大丈夫。なんか前回の、ラジオに通じるところがありますけど、焦らずに委ねてみるっていう、ところも、ぜひ意識をしてみてくださいということで、今日のラジオは、なんだっけ、あ、そう、支え合いの精神ね、支え合いの精神で物事を見てみる大切さと、委ねる意識の大切さ、この2つを改めてシェアしてみました。ここからはちょっとね、私の近況というか、余談になるんですけれど、今日は久しぶりに、2週間ぶりかな、に入院してた病院に行って、主治医の先生に足首の経過観察をしていただき、まあ問題なく順調ですねっていうところで、帰ってきて、で午後は今度は妊婦検診にね行くんですけれど、先週からかな、左足に体重を少しずつ乗せていいよっていう時期に入ってきて、今3分の1荷重 OK で、明日多分リハビリ行ったら半分荷重 OK で、来週行くと全体重、一応左足に体重を乗せてもいいよっていう時期に入っていくんですよね。でもうね、びっくりするぐらい、そのたった3分の1でも足を、両足を地面につけるってすごい快適って思いました。そう。今までのそのやっぱ片足生活がどれだけ不安定で、そしてこの妊娠中のお腹に負担があったかっていうのをね、改めてこう左足が使えるようになって感じてます。まず、左足に全部ではないけど3分の1なんだけど、体重を乗せれることによって、支えなしで両足で地面に立つっていう、ことが可能になったんですね。だから洗い物するときとか、歯磨きしてうがいするときとか、お風呂でシャワーして流すときとかに両足で立てるっていう、なんか怪我してない人からしたら超当たり前のことだと思うんですけど、わあすごい、両足で立つってこんなに安定するんだっていう驚き。あとは階段上り下りするときも、今までは体重乗せちゃダメだよっていう時までは、こう、軽く地面につま先が触れる程度ならいいです。でも体重は乗せないでくださいって言われてた時と、今は3分の1なんだけど、足裏全体地面についてね、こう左足もちゃんと靴履いて、階段を降りたり、登ったりできるよってなった時の安定感が全然違う。あとはそのお腹にかかる負担も全然違くて、ああ、足が2本ある意味って、すごい大事なことなんだなって、なんか当たり前なんですけど、感じてます。あとはね、やっぱりヨガやっててよかったなって思うのが、なんか私、ヨガをしてる人の中でも、なんかそこまでめちゃくちゃ解剖学詳しいですっていうタイプではないんですよね。なんかこう、一個一個の骨の名前とか、筋肉の名前とか覚えてないし、そもそも解剖学大好きっていうタイプでもないんですけど、でもまあやっぱり自分がヨガやってたり、ヨガを教えてたりすると、必要最低限の体の関節の動きとか、 その負担がかかりすぎないようにするためにはみたいな補助具の使い方とかって、まあ、自分なりに勉強するようになってたので、こう怪我が回復してきた時にリハビリみたいな感じでストレッチをねする時も、あ、ここぐらいまでだったらやって大丈夫だなとか、これ以上はとりあえず今はやめとこうみたいな、その微妙なラインが教えてもらわなくても自分でちゃんとわかるなって思って、でこれは本当に長年ヨガをしてきたからこそ、自分の体の声を聞く、で自分の体の声を聞いて無理をしない、暴力的に体を扱わないっていう練習が非常に活かされてるなと、思いました。なのでね、なんかこう足首の可動域はまだまだちょっと硬いなって感じるんですけど、うん、なんかこのまま行ったら結構本当に最短ルートで松葉杖なしで歩けるように回復していくんじゃないかなって、昨日今日感じてます。ということでちょっと雑談もね長くなってしまいましたが、委ねる意識と支え合いの意識と大切にして過ごしていけたらと思います。では今日のラジオも最後まで聞いていただきましてありがとうございました。